今西さん、
はい、
超お久しぶりですね。
ご無沙汰してます。
僕はトウモロコシの 会長の吉田裕樹なんですけど、僕もちょっとね、久しぶりなんで舌がうまく回ってないんですけども、人と話してないんで。
はい、
ザンタは
雑務役の今西です。
はい、多分ちょっとやりとりがゴツゴツというか、あまりスムーズにいかない感じでおしゃべりがしばらく進んでいくと思いますけれども、はい、このラジオ中に昔の感を取り戻したらいいですね。
はい、
時に今西さんはすごく久しぶりですけども、まあ12月前、11月、10月以来ですよね。
そんなですか。
何もなかったんですか、その間。
まあいろいろありましたけどね。
お、クリスマスとか、
うん、
大晦日とか、
はい、
正月とか、
うん、
ありました。
まあ、年末年始は、まあ、例によって飲み歩いてるぐらいですね。
ああ、でもそれは毎日じゃないですか。年末年始に限らず。
はい。
はい。
あとは12月は怪談イベントをちょっとやったりとか。
え？
はい。
あ、こそピンってやつですか。
こそピンじゃない。
こっそりピンで仕事する。
いえいえいえ。
普通に。闇営業ですか。
違います違います。
僕に、トウモロコシの会の事務所を通さずに、自分でマージン抜きの、
はい、
謝礼を受け取るというあの闇営業をやったんですか。ご法度ですよ。
そもそも事務所ないしね。
うん、俺が事務所なんで。
俺が法だみたいな、
うん。俺のトウモロコシの会を壊すな。壊すなら殺す。うん、そうだろう。
なんだっけそれ。
ドゥテルテ。俺の国を壊すな。壊すなら殺す。
はい。
そうだろう。
そうですね。まあでも。コソピンとかじゃなくて、まあ別に普通にやってきました。
なんかテレビにも出てましたよね。
テレビ出ましたね。あの、シーハナ？
階段のシーハナ聞かせてよ。
はい。
はい。
2回目出させていただ
きました。エコさんともなんかちょっと媚び打って、エコさんともなんかあれでしょ？飲みに行ったりしたんでしょ？
はい。飲ませていただきました。
まあそうやって、事務所を抜ける算段を、着々と、エコさんの事務所行きですか？
いえいえ、全然そんなも
ん。エコさんの事務所ってどこだ？
え、どこだろうね、そんなことも知らないで一緒に仕事を。
はい。あ、いや、どこなんですか。
知らない。
ねえ。
芸能とかあんま詳しくないんで。
はい。まあ、別に止めはしませんけどね。
いえいえ。
その代わり、怪談業界で生きていけなくさせてやるけどね。
お前、そんな。
バーニングの須尾さんか、吉田か。
怪談界で言えば吉田かみたいな。
そうそうそう。
すいませんでした、なんか。
どうですか、その、栄光さんと、差しで飲んだんですか。
いえいえ、あの、シーハナの打ち上げでご一緒させていただいたんです。
はいはい、あの、いつもの、あの、なんだっけ、築地三代目みたいな。あ、じゃあ、なんとか、魚屋の銀次だったっけ。
なんかそんな感じのね。
なんかいつもあそこなんですよね。
あ、でもね、またちょっと違ったかな。信濃町の方の、確か魚民かなんかだったと思います。
あ、まあでも同じぐらいのところですね。
全店ですね。
はい。
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 みんなで飲みましたけど。
はい。
はい。楽しかったです、ね。
ちゃんとでも、あれ交流したんですか。その時ちゃんと、ダメですよ、なんか、なんか、奥手みたいな感じで、ね、こっそり、親しい、いつも話す人としか話さないような感じじゃ。
まあ、どっちかというとそういう傾向があったかな。
英語さんとは話したんですか。
まあ、少しお話ししました、
ね。どんな話を。
いや、なんか、その、会談の収録の時の、
うん、
あの、面白い話とか、こうだったねみたいな話とかをしてるのを聞いて、へえー、そうなんですね、うへへって聞いてた。
え、いや、何、どういうこと。
え、
だ、広がるような話は何だそれは。
いや、あんまなかったね。
うん、
音楽の話とかもしたかったんだけどね。
あ、そうですよ。
そう
だってね、
お互い2人ともバンドをやってるので、
ね、ミュージシャン崩れじゃないですか。
まあ、ただちょっと話
しながら。そうですね、じゃなくてちゃんとさ、あの、すげえ、なんで俺が悪者みたいな感じにならなきゃ。
いや、ミュージシャン崩れじゃなくてね、ね、うん、まあ仮にも同じバンドをずっと十何年以上やってるんで、
はい、
一応ミュージシャンなんですけど、
はい、エコさんも。
残念ながらちょっと音楽の話には発展しなかったですね。
だからそっちから、自分から食い込んでいかなきゃダメでしょ。
なんかあんま好きじゃないんだよね、そういうガツガツした感じ。
いや、大学生ぐらいの人が言うんだったらあれなんですけどね、
はい
はい、そこでラジオ用の面白い話を取ってくるとか、そういう問題意識がないんですよね。
そう
プロ意識というか、
ちょっとハングリーさんに欠けました、
うん、結果が全てですからね。
すいません。
だってプロデューサーにも怒られたんでしょ。
怒られてはいないよ。
チーハナのプロデューサーにもなんかダメだよそんなんじゃって。
いやいやそんなことはない
よ。なんかでも言われたって言ったじゃん。
言われたっていうかその帰りしなにね、なんかいやでもほらもう大丈夫ちゃんとあのすごい階段すごい大丈夫いいから、うん、あの頑張れば階段で食っていけるからっていうふうにおっしゃられて、
今西さんがもう今後階段で食っていくのを目指す青春真っ只中と思われてるってことですかね。
そうですね。
実際でも階段で食っていけてる人っているんですか。いないと思いますよ。
僕もいないと思います。
一人もいないと思いますいやだって稲川淳二さんだって別に階段で食ってるわけじゃないですからね。
そうですね。
いやもちろん食えるぐらいは稼いでると思いますよ。木原さんとかもね、中山さんとかも。でも平山さんにしたって別に階段で食ってるわけじゃないですからね。
まあ
階段もやってるっていう
別業ですよね皆さんほとんどが、
うんうん、何を分かってるんですか、C花の P は。
いやいやいや、まあ結構みんな酔ってたんでね、こう熱く語ってた中でね、帰り
やちゃんと言ってやったんですか。
え、なんて
だって階段芸歴みたいなものでは今井さんの方がはるかに上じゃないですか。
ええ、
業界の長さで言ったら、
はい、
お前どの口聞いてんだっていやだって北島三郎に、うん、大丈夫ちゃんとね演歌で食っていけるようになるからみたいな風に言ってるようなもんですよ。
まあ飲みの席の話なんでね、いいんじゃないですか、うん、
僕はビシッと言ってきますよ。
いやいやいいですいいです、そんな波風だ
って今にちょっと泣いてましたよ
泣いてない、
悔し涙を浮かべてましたよ。
いやいやいや、そんなことないです。
うん、
うん、楽しかったです。
うん、よかったじゃないですか、コストピンして、うん、階段イベントってなんだ。
階段イベントはあの六本木にあるカープバーがあるんですけど、
それ前言ってたね。
そう、夏もやらせていただいたんですけど、
はい、
また2回目やっていただきたいというふうにお声をいただかけていただきまして、
うん、
はい、冬の階段イベントみたいな感
じで。何も告知しないけどね。
まあFacebook とか、Facebook とかでちょっと告知したりとか、うん、まあ、あとはね、その店に通ってる常連様向けに、そのお店がやってるような感じなんで、はい。なんか、やらさせていただきました。まあでもね、なんかやっぱそういうイベントやってるとね、怪談話語ってくれるんだよね、お客さんがね。やっぱね。
そういうイベントの方は語ってくれますよね。僕も結構そういう場で収集したりしてますから。
距離近いからね。
じゃあ、今日はまた、後々語ってくれる階段とかもあるんですかね。
そうですね、いくつかあります。
まあそんな感じでパッとしない日常を送っている今見さんですけど、
はい、
僕も災難でしたよ。
どうしたの。
12月31日コミケがあって、
はいはい、
で例によって打ち上げをしまして、そこで iPhone をなくしましたからね。
なくしたの。
なくしたってちょっと正確じゃないな。
落とした。
いや
忘れた。
取られた。
取られた。
取られた、だね。
え、穏やかじゃないね。
ちょっと、あまり言いたくはないんですけども、いや、状況的に見て、ちょっと落としたとか、僕のせいでなくしたとか、そういうレベルの話じゃないんですよね。
誰が取るの？
いや、だから、この話してもいいのかな。12月31日大晦日の日だったんで、で、店は割と閑散としてたんですよ。大きめのところで。
なんかチェーン居酒屋みたいな。
チェーンではないんですけど、
うん、
大きいところで、はい。なんかよくわかんないけど、ミニスカの浴衣着た女に接客されたんですけど、ギャルみたいな。
はいはい。
でも別にそういう店でもないんですよ。なんかよく、そういうよくわかんない店でね。料理まずいし、高いし。
うん、
まあ、飲みが安いから、まあ全体的には別に一人3500円ぐらいですけどね。4時間ぐらいいて。うん、まあ安いっちゃ安いんですけど。
まあ安いですね。
で、結構人数いたんで大テーブルで行ってて、で、周りには客もいなくて、で、帰りましょうや、みたいな感じで帰る、その直前に、俺は自分の iPhone で電卓計算して、みんなのお金を、割り勘の金額を出したんですよ。まあ、その時は確実に持ったんですよ。
なるほどね。
で、まあ出るから、やっぱ僕っておしっこ近い人間ですからね。なるべくトイレ行っときたいから、外に出る前にトイレ行って帰ってきて、なんや、かんや、まあ数分ですよね。なくなったんですよ。
あ、もうその場で気づいたの。
はい。
ないないっつって。
で、探しましたよ。大騒ぎして。で、まあ周りのお客さんじゃいないですから、まあいるにはいるんですけど、遠くの席に離れてますから。だから何が言いたいかっていうと、小出さんか、愛想さんか、にゃむさんか、かおりんとか、まあそのあたり。 か、うっかりか、わざとか、カバンに忍ばせたんじゃないかと僕は今でも強く思ってるんですけどね。もちろんみんなにはその場では言ってませんよ。いや、うっかりカバン入ってないぐらいは言いましたよ。まあ、それ以上は追求しませんでした。ない。ないっすよ。なあ、みんな。うん、ないない。みたいな感じで言ってましたけど。
それ、慎重になった方がいいんじゃない？なんか、それ人を盗人扱いするようなことになっちゃってるからさ。うん、本当に？
あの、開示、開示であったよね。盗人扱いした。心の中で思うだけならいいけど、口に出したらもう戦争だろ、戦争だろってやつですよね。
うん。牛島くんにもそういう描写があったよ。
それは iPod なくしたやつ。
そうそうそう。
結局自分のポケットから出てきたやつですよね。
そう。
ホームレスのおっさん疑って。
はい。
はい。でもないんだもん。出てきてないですかね、僕は。
本当にポケットに入ってない？
いや、それは見ましたよ、何回も。iPhone を探すとかなってますかね、iCloud から。
なるほどね。その居酒屋以外ありえないじゃん。
絶対ありえないんですよ。外出てないんだから。
うん。
でも、めちゃめちゃ探しましたからね。また行って、もう一回行って探したりしましたからね。でもね、盗んでる感じでもないんですよ、そのミニスカの浴衣の女の子も。
なるほど。
うん。で、うちの妻とかが、牽制で、いや、これちょっと警察届けた方がいいよ、とか言って。うちの妻もその店員、とか疑ってたんで、客を。
はい。
あの、結構大声で、いや、これ警察呼んだ方がいいよ、警察とか言って、反応チラチラ伺ったんですけど、どうもね、そういう感じで
もう
夫婦してね。
ちょっと、性質が悪いよね。
立ちが悪いっていうのも、もうちょっと柔らかい言い方しましたよね。
うん、そう、でもちょっと状況的にそれは、確かに、紛失っていうよりかは何か、人的何かが介在してるとしか、
うん、でも、もうすぐ iCloud とかでやって、あの、探してもオフラインになってるから、電源が入ってない。まあ、確かに電源そんなに少なかったんですよ。もう、切れ気味だったから、それはおかしくないんですけど、で、その後も何かやられた経緯はないので、
うん、
まあ、もちろんね、その、いきなりフォーマットとかするような手際のいい悪人だったら、
うん、
でもな、12月31日の夜にいきなりフォーマットできるかって話ですよね。僕がパリでやられたときはすぐフォーマットされましたけどね。
やっぱり。
でもあれはプロの窃盗団ですからね。
はい。
うん。もう俺は白人のように思えたけど、パリの警察の人はアラビックって言ってましたけどね。アラビア、アラブ人だって言ってましたけどね。いや、白人だと見えたんですけど、No! No! アラビック I'm sure!
お前見てねえだろっていう。怖え。
で、書類にアラビックってところの、
書かされた。
あの、チェックラなんですよ。ホワイト。なんか。アジアン、アラビック、ヨーロピアンとかね、そうですね。その、チェックボックスにピッチェックさせられましたから。それ以来ですよね。だから僕も、2年で3回なくしてますからね、iPhone。
iPhone がないね。
うん。ただまあ、それは、パリの件はまあ、なくしたとかそういうレベルの話じゃないですけどね。
はい。
ボコボコにされて奪われたわけですから。
確かに。強盗だよね。
まあでも、それよりもショックかな。
それは
アラブ人窃盗団にボコボコにされて盗まれるんだったら別にそれはまあしょうがないかもしれないけど、身内に裏切られたショックのはでかいかな。
うん。
うん。
聞いてみたの？じゃあ、その、君が疑わしいなと思った人にさ、個別にさ、うん、でも実はあれ、お前なんだろう？
あのね、1月1日にまた愛想さんが、愛想さんが車をね、その店の近くに止めて、もちろんお酒飲んでるから、車には乗って帰れないから、一回自分の家行って、で、また翌日問いに来てたんですよ。で、その時たまたま偶然出会ったんですけど、奥さんとお子さん連れてて、で、その時は結構きつめに言いましたよ。でもやっぱ愛さんだよね。返して。
ひどい。
子供の前で。
ひどい人間だな、もう。
ね、パパに iPhone 返してって頼んどいて、お願いって。ちゃんと言っときました。
言葉も喋れない子供に向かって。
言葉喋れたらさすがに僕も言わないですけど、さすがに僕もそこまでは気が狂ってないんで、言葉がわかんない。でも感じとるかな。
そういう波動は感じるよ、多分。
闇の波動は感じ
とると思います、ね。闇の波動感じ
とると思う。奥さんちょっとマジで、でもやっぱ酔っ払ってて記憶ないって昨日も言ったから、カバンの中入ってんじゃないのって。結構真剣に心配してましたよ。
あんたの奥さんも？
あ、違う違う違う。
あ、愛想さんの奥さんが。あれからも信用されてねえな。かわいそうに。
まあもういいです、もういいです、僕は大人なんで、もう胸にしまいます。
そう、
うん、でもうせっかくなので格安 SIM に移行しました。まあ、ちょうどほら、あの、契約更新期間だったんですよ。本当に盗まれてよかった。盗まれてよかったよ、本当に。もう全然安いですからね。
なるほど。やっぱり。
月額料金が。で、キャンペーンとかも駆使してやれば。
おいくら万円？
いや、だからもう、半年間は1200円でしょ？
1200 円？
うん。で、まあ、その後2000何百円になるけど、だから2年間で鳴らせば多分2000円弱ぐらいじゃないですか。
安いですね。
1万円ですからね。大手キャリアだと。
そうだね。
はい。で、まあ、iPhone も高いんで、ゼンフォーンにしましたよ。
ゼンフォーン2と。
ASUS。
あは。
まあ、全然、別に、iPhone ほどハイスペックではもちろんないですけど、で、もちろん大手キャリアほど通信の速度は高くない場合がありますけどね。昼間の時間帯とかは、うん、でも別にちょっとポケモン GO で投げる球がカクカクするぐらいですね。
ポケモン GO やってんだ。それでも、
もちろんもちろんでスーパーマリオランがそういえばそうだ、あれやってたんだけど、あれ買ったんだよ、1200円出して。
買い直さないといけない
んだ。いやだからあれアンドロイド用にまだ出してないんです。
ああ、そういうことね。
1200円返して。
いや、まあ、
返して1200円。
なくした君が悪いよね。
いやいや、返してくださいよ。
誰に言ってんの？
今にさんにスーパー今にランするよ、そんなことしたら。
今になんて何されるのかちょっと分かんないんだけど。そっか、残念だったね。
いやでもまあ全然全然 OK ですよ。
いいじゃないの、
格安 SIM にして。
うん、
なんで格安 SIM にしないんですか、逆に聞きますけど。
まあ別にずっとこれ iPhone 使ってるし、使い勝手いいからさ。
ああ、なるほど、なるほど。思考停止してる情弱豚が、大手キャリアという奴隷農場で iPhone という餌をブヒブヒ食ってるだけってことですか。
それあれでしょ、だ
って。搾取って言うんですよ。搾取。
でも吉田だってなくさなければずっと使ってたわけでしょ。
だからなくしてよかった
よ。うん、よかった。目覚めたんだ。
目覚めたんですよ。俺は、新しい光に目覚めたんですよ。だから今にさんにもこのチャンスを、このリスナーにもこのチャンスを分けてあげたいんですよ。
シムフリーのおすすめ。
今ね、あの、多分もっとお得なプランとかあって、うん、あの、俺の紹介って言ってくれると、1000円キャッシュバックあって、で、俺にも1000円キャッシュバックするから、ね、100人がキャッシュバックしたら、もうそれだけで10万円だよね。
そうだね。
うん。
それで広めようとしてるんだ。
いや、そういうことじゃなくてね。
うん。
ね、まあ別に広めようとはしてないですよ、
うん、
ああ思考停止した情弱豚が大手キャリアという奴隷農場で iPhone という餌をブヒブヒ食って搾取されてるんだなって冷静に眺めてるだけですよ。
でもやっぱちょっと安定的じゃないんじゃないのって思っちゃう。
まだわかんないですよね、確かにね。
そうい
きなり潰れるかもしれないですかね、変な格安 SIM の。まああんまり変なところはないけどね、まだ、
うんうん、
でもどうなんでしょうね。でもまあとはいえ別に大手キャリアの回線を使っているわけですからね。
はい、
はい、空いてるところを、
ええ、
まあ会社自体は潰れてもそれは別にも移行すればただ問題になるんですよ。それがフリーシムですからね。
なるほどね、
うん、
まあお得っていうところですかね。
ただまだ僕使って数日なので、
あの、使い勝手の悪さとかはまだ分からない。
分からないですね。本当に安く済んでるのかとか。
はいはいはい。
今井さんだってそこら辺詳しいんじゃないの、俺よりも。
まあ、仕事の関係とかでそういう仕事をやったりはするよね。
資本主義の犬の仕事してますからね。
そうだね。資本主義の犬やってるけどさ、うん、まあやっぱり、客の立場から言えばやっぱ、シムフリー何がいいのかみたいな話はやっぱするよね。
でそっち広める側でしょ、どっちかっていうと。電動車側でしょ、うん、俺と同じ。
そうだよ。
うん。でもなんかさ、大丈夫なの？まあそれは、ね、私、詩人としての今にと、
うん、
会社員としての今にとがまた分かれているのは当然だと思うんですけども。
う
ん、
そうですね。
なんか割とちょっと否定的というか懐疑的じゃない
です
か。
いや、そんなことないですよ。あの、結局さ。
そういう仕事してるくせに。
さっき情弱って言ってたけどさ、
うん、
あの、結局のところさ、そのスペックだったりとかさ、その汎用性とかさ、拡張性考えるとさ、やっぱこの iPhone ってやっぱ 潰れてるじゃないですか。
iPhone でも拡張性はそんなになくない。だって、まあ、Apple が提供する、このスタイルで使えっていうので使う。
あのですね、例えば僕なんかだと音楽やってるじゃないですか。はい、で、その、音楽の、例えば、編集加工アプリみたいなやつだったりとか、
うん、
作曲アプリみたいなやつ、結構すごい優れてるんですよ。最近すごく、こういう、はい、例えば iOS 向けに作られてるやつとか。うん、で、iOS 向けのが多いんですよ。エフェクターのアプリとかね。だから、まあ、人によると思うんですけど、僕はだからそういう、なんか、例えば他の機材との連動性だったりとか、そういったところを考えると iPhone がいいなっていうところなんですよね。
でもよく言われるのは、そういう、なんかいろいろ自分でカスタマイズするのは、
うん、
まあ、Windows だったり Android だったりの方がっていうのはよく言われることじゃないですか。
あとはセキュリティですね。
まあね。
うん。
あれはウイルスとかはね。
スパイウェアとかね、その他の、うん、まあ、マルウェアって呼ばれるものだったりとかね。
あ、それ、ミスターロボット見てるとよく。
出るでしょ？
うん。あの、スクリプトをなんかして、マルウェアを仕込んでるみた
いな。そうそうそう。で、やっぱそういうのね。
マルウェアって何なの？
まあ、詳しくはググってほしいんだけど。
マルウェアってなんかちょっと可愛い感じだから、あんまりそんな危険な。
マルではないんだけど。うん、まあだからそう、いわゆる何、例えば、悪さするやつですよ。あの、スパイウェアみたいなやつですよ。だから本当に。
じゃスパイウェアって言っちゃう。なんでマルウェアって、そうやって、あれか。ちょっと可愛い感じに濁して、なんか偽装して、実は危険じゃないよみたいな感じでやってるけど、
うん、
実はやばいみたいな感じでしょ？
うん。なんかね、総称してマルウェアって言うんですよ。
ああ。
そう、そういうの。
危険なやつも危険じゃないやつも、ま
あ、そうそうそう。なんか勝手にプログラム書き換えちゃったりとかね。
うん。
うん、で、Android ってめちゃくちゃそういうのが多いんです。
まあね。
うん。うん、で、なんか結構みんな便利アプリとかさ、すぐ何も見ないですぐダウンロードしたりするでしょ？なんか。うん、どこか発行元かよくわかんないやつ。あれ全部個人情報取られてるからね。
うん。
うん。
別にいいよ。
あとはまあ、こう言ったらあれだけど、もしかしたらこう、ね。海外製でも、海外製によってはこう、あれ、なんかね。元からほら、あるじゃないですか、よく。
データ。
うん。
中国、韓国、差別。
うん、違う。
今にの必殺の。
あ、そうじゃなくて、だからそういうアンドロイドとかだとね、やっぱそういう、情報とか取られやすいんじゃないかなっていうのがやっぱ懸念としてあったりとかね。
それは共産党批判ですか？
いや違います違います。素晴らしい文化です。本当に素晴らしい文化です。
否定の仕方がおかしいんだよ、ね、差別の否定の仕方が。
はい、まあだからそういう理由で使う、あのメリットデメリットあるんじゃないかなと思うんですよね。見えてないデメリットがあるかもしれないじゃないですか。
いや、そんなことは分かってますよ。
うん、
でもちろんそれは、ね、逆にアップル側とかにもあるわけじゃないですか。
はい。
で、絶対的なのは、値段がやっぱ全然違いますよねっていう。
そうそうそう。
だからそこが、その、だから例えば、ね、ビル・ゲイツぐらい稼いでれば、
うん、
年間で10万円、20万円違わなくても、いや、でも、俺はアップル使うって、あ、でもビル・ゲイツは言わねえか、そんなこと。アップル使うよなんてことは言わねえだろうけど。だけど、我々庶民にとってね、その、金額の差が、
うん、
と、自分のやりたいこと、望むことのバランスが取れてるかどうかですよね。
うん、まあ、自分のメリットと感じる方を取ればよいのでは？よいのでは、
はあ、
値段取りたいんだったら値段取りゃいいじゃん。個人情報を取られてるかもよ、でも。安かろう、悪かろうかもよ。
やれやれ。よく訓練された奴隷豚だな。
だって、
iPhone という檻の中から脱獄できない。
まあ、そう。
囚人じゃないですか。
そうとも言うよ。だってもう、何するにもやっぱ便利だからさ、音楽のダウンロードとかもひょひょひょ。
だって SMS とかもさ、うん、これもう問題になってんですよ。
どういうこと？
iPhone から俺の方に SMS 送れないからね。今、iMessage になっちゃってる。SMS じゃん、はっきり。その電話番号に送るのはショートメッセージでしょ。iPhone っていうか Apple 製品の場合は、それが iMessage として送ってるっていう体になってるわけよ。
はいはいはい。
なんていうのだから、アイメッセージみたいな掲示板を、
うん、
が、まあ、メッセージ代わりになってるみたいな、
うんうん、
に書き込まれたメッセージが。
うんうん、
だから、その、iPhone から Android に移行しちゃうと、送られてこなくなっちゃうわけよ。
はい、
送信することはできるんだよ、こっちから。
うん、
でも、こっちが受信することはできなくなっちゃうの。で、アイメッセージの登録を解除しなきゃいけないんだけど、それができないわけ。
もうできないの？
で、できないっていうんで、すげえ問題になって、2014年に訴訟騒ぎになって、アメリカでね、
うん、
訴訟騒ぎになって、ようやくアップルは公式に解除できるようにしたんだけど、俺、 ここに昨日とか一昨日とか超悪戦苦闘したんですけど、
はい、
日本にもその公式にちゃんと解除できるようになってるんですよ、
うん、
でもできないんですよ。その解除用のコードがショートメッセージとして送られてこない、
うん、
で送られてきませんかっていうあるじゃん、トラブルシューティングみたいな。でそれポチってやると iPhone から Android に移行した場合 iMessage が何なのか今説明したことよ、
はいはい、
だからショートメッセージ送られてきませんってなるわけよ。
そういうことね。
これだって堂々巡りじゃないですか。
そうですね、
だから iMessage の登録を解除するためのショートメッセージを送るって言ってんだから、認証コードを、
はいはいはい、
向こうが言ってんだよ、
はい、
Apple 公式が言ってんのに、
ええ、
でも、いやでも iMessage 登録解除してもらわないとショートメッセージ送れないんですよ。いやでも本来はね、いやさすがにそこまでバカじゃないから、
ええ、
送られてきてる人もいるから、
はいはいはい、
ネット見てると、
うんうんうん、
だ場合によるんだと思うんですよ、人によるんだと思うんですけど、
うん、
ちゃんと昨日 Apple のサポートセンターに電話して、でいろいろ言って、で Apple ID の確認のショートメッセージを送られてくるんですよ、ちゃんと。だから俺のせいじゃないんですよ、
はい、
だって国際電話の通話拒否みたいなことをしてるわけじゃないんですよ。だけどなぜかその iMessage 登録解除の認証コードのショートメッセージは送られてこない。だからそれはもうスペシャリストも全く分かりませんって言ってましたからね。
あ、そうな
の。あのスペシャリストをして、でジーニアスに相談するわけ。今どうなってんだ。だからさ、
うん、
ジーニアスって言ったじゃん、アップルサポートセンター。
はいはい。
それジーニアスが今スペシャリストになってるの。
分かんない。
それともスペシャリストの普通、まずね、しょっぽいやつが応対するわけよ。多分、まあ、しょうがないんだよ。おじさんおばさんがクソみたいな、もう、電源入らないとかわけのわかんない。ね、え、それ、ちゃんと充電してます。ああ、してなかったごめん、みたいな、多分そんなクソみたいな。
問い合わせを。
問い合わせは、まず、まあ、等で言えば1回部分の、まあ、雑魚が、まず、
はい、
まあ、雑魚って言ったんですけど、まあ、対応するわけですよ。で、それが対応ちょっと、だって俺よりちょっと知識なかったから、
うん、
ちょっと変わってくれって言って、
うん、
スペシャリストにパッとなった、
はい、
でもスペシャリストもちょっと分かんない、サジを投げたわけですよ、
うん、
でもどうやらその上にはいないっぽいの、
うん、
でもしかしたらその上にジーニアスがいるのかなって思ったんですけど、
ごめん俺全然あの勉強不足だったんだけど、そんなジーニアスって故障の人たちがいたの。
え、それは結構有名じゃん。
そうなんだ。
あの
アップルサポートで
アップルストアとか行くと、
はんはん、
ジーニアスって青いポロシャツ着たやつらが対応して、
うん、
もう全部知ってるって
。
アップルのこと、アップル製品のこと全部知ってる、
うんうん、
やつらは対応してくれるって言ってて、で、あれジーニアスじゃないのかなと思ったんですよ。スペシャリストって言ってきたから、
はい、
だからジーニアスっていうのがスペシャリストっていう名前に、さすがにジーニアスってちょっとさ、
うん、
え、何その故障ってプププって感じだから、
ね、
変えたのか、それともまだジーニアスっていうのはほんさらに塔の上にいて、
はい、
スペシャリストの上にいるのか、
うん、
どっちなのかね。今井さんみたいなアップル信者だったら知ってるかなと思って聞いたんですけど。
いや、わかんないですね。でも、ジーニアスバーっていうのがあるらしいぜ、なんか調べてたら。
アップルの。
うん。
それ、ジーニアスしか入れないようなやつなんですか？あの、なんか、イギリスの階級上の人はしか入れないバーみたいな。
うん、なんか、いや、別にどこでも、なんかね、普通に渋谷とか表参道にあるらしいよ。行ってみたら。
いやね、それ、ジーニアスがいるってこと？バー店で。
ジーニアスがいるとは書いてないけど、ジーニアスバーでサポートしてくれるとしか書いてない。
なんなんだよ、だから。イラつくな、本当に。
まあ、ジーニアスがいいんじゃねえの？
まあまあ、でもとにかく、まあもうちょっと、まあ最悪の、あれとして、最悪、あってね、1月の19日ぐらいになれば、もうずっと操作してなかったら、
うん、
登録が解除されるらしいんで。
あ、そうなんですか。
はい。
じゃあ時が解決するんだね。
一応だからあと1週間以上待てば、まあ、受信できるようになるんで、ちょっとそれまでは、ね、すいませんって感じですけどね。まあ、ただ僕にメール送ってくる人なんて誰もいませんけどね。
あ、そうだ、仕事のでも連絡とか来ちゃったら困るね。
あ、さすがにでも、ショートメッセージで送る人はいないですよね。
そっか。
はい、
まあ、でも、詳しくなったね、やっぱ。そういうことがあるとね。
もともと詳しいんです。
あ、そうなの？
うん。
これを機にじゃなくて。
まあ、これを機に調べた部分もありますけど、
ええ、
とりあえず、もともと、Apple サポートの1回のやつよりは、もともと詳しかった。
なるほど、なるほど。
本当に何も知らなかったから。
うん、うん、うん。なるほどね。
今井さんはどうですか？ちゃんとそうやって、日々、ね、こういう苦労、研鑽 苦労を受けながら、
うん、
研鑽しつつ、
うん、
知識を蓄えるような、ね、そういう修行の日々を送ってるんですか。
結構なんか
飲んでるだけじゃないですか。
いえいえ、ありますよ、そういうの。例えばひき逃げについてすごい詳しくなりました最近。
どういうことですか。
いや、ひき逃げについて詳しくなったんですよ。
それは当事者ですか。
まあ友人がひき逃げに遭いまして。
あった方ね。
はい。
それはあれですか、ノンスタイルの井上さん
に惹かれたとか
っていうことではなく。
ではなく、いや、まああまりこれ笑い話でもないんで、うん、まあとりあえず ふわっとお話すと、まあ、ひき逃げに遭いましたと。
はい。
で、自分がその一緒にやっぱり手伝ってじゃないですけれども、現場見分だったりとか、あとは事情聴取っていうよりかは、その、
え、それ何、なんで一緒にその場にいたってこと。
いや、やっぱりそういうの詳しいみたいなこと言われて。
いや、今の 俺みたいに。
そうそうそう。
でしたら全然詳しくなかったんでしょ。
いや、まあ結構その警察とかのそういう、なんだろうな、対応とかって今までも実は何回かしたことあるから。
ああ、そう、消火器ぶっかけられたことあったもんね。
もあったし、痴漢を捕まえたりとか、なんかいろいろあったんだけど。
あれ、なん、え、そんなのもあったの。
そんなこともあ
ったんです。あれ、俺が聞いたのだから、郵便受けから、なんか、シルツルって、なんかフォースみたいなのが出てきたなと思ったら、
そう、
消火器。
消火器を部屋にぶちまけられて、愉快犯にね。いや、今晩 3K なんですよ、みたいなことがあってね。
3K?
3件目なんです、お宅で、みたいな。
あ、だって今にさせるなんか、恨みを持った、なんか、って言ってたじゃん、その時は。
いや、でも、わかんない。
あ、どっちかわかんない。
うん、
その、通り魔的な、うん、犯行かもしれないし。
そうだね。うん。まあ、そういうのあったりとか。まあ、で、うん、まあ、ひき逃げ始めてたなと思ったんだけど、うん、とりあえずすぐに電話した方がいいっつって、うん、で、警察にすぐ電話するわけですよね。うん、で、まあ、あんまりこう、捜査情報だから言えないことだったりもありますけれども、まあ、でもやっぱりね、しっかりしてんなとは思いますね、警察って。
まあ何しろ慣れてはいます
よ
ね。
慣れてますよ。でもやっぱりね、毎日毎日ね、一日何件も事故あるから、これ見つかんねえ場合は多いんじゃないかなとは思うね、やっぱり。ひき逃げとかって。
うん、
防犯カメラとかで大体最近は解決するわけですよ、こういう時代なわけだから。ひき逃げに限らず ね。
ノンスタイルの場合もそうだったけどね、うん、パッとナンバープレートを記憶する暇はなかったわけですか。
うん、いやいや、やっぱ例えばそのこのケースの場合で言うと、うん、後ろから引かれてそのまま倒れて気を失っちゃって、
あ、
まあひどいですよね、
うん
うん、で見つかってないですけどね、犯人。
ラジオであまり言っちゃいけない情報じゃないですか。
やっぱここまでだったらいいんじゃない。ひき逃げがあって犯人見つかってないってだけですよ、うん、まあだけどやっぱり結局ね、これはもう豆知識というか、はい、皆さんも知っておくといいですよっていうことなんですけど、
うん、
ですね、まず、例えばそこで怪我するじゃないですか。
うん、
で、病院行くじゃないですか、
うん。
全部、あれですからね、自己負担になりますからね、まず。
まずはね。
病院。
うん、まずはね。
そう。
はい、
3割負担じゃないですよ。
ああ、そういうことか。はい、そっちの方行ってる
の？全額です。基本的には。
いや、だから保険のこと言ってるわけ
で。保険ですね。保険適用されない。
はい。
喧嘩とかもそうですよ。加害者がいてぶん殴られて病院行っても、
うん、
その場合は、そういう、障害なので、保険って適用にならないんですよ。
うん、国民保険も。
そう。
うん。社会保険も。
そうですね。まあ、事前申告すると、でも実は。
引き逃げされますっつって。
あ、ではなく、保険組合とかに連絡して、保険組合の担当者名とかをちゃんと明らかにした上で、うん、これ、そういう事故なんで、保険適用にしてくださいって言って、そこの保険組合の担当者名と保険組合名を先に伝えとくと、3割負担で済むんですよ。まず入り口の
話、ね、本当にお金ないときはね。
そうそうそう。
まあ、その手段もあると。
いや、だって、それで入院とかするとさ、うん、一晩で20万、30万とかいくからね、普通に。で、まずだから皆さん、ひき逃げにあって病院に行くときは、まず最初に保険の組合に連絡をして、担当者名明らかにした上で、病院の受付でそういうふうに言えば3割負担にしてくれますか。
でもゆくゆくは帰ってくるわけじゃないの。
例えば、
1回全額負担したとしても。
帰って、
このラジオってこういうラジオだったさっきからさ。
いや、通常であれば、相手がいる話ですから、例えば喧嘩であっても、事故であっても、もちろんもう 100% 相手から払ってもらいますよ。だけど、一旦は、そこは自分負担で。
いや、ちょっと待って、俺だけ今はそこじゃなくて、俺はまずそこもそうなんですけど、保険の話をしてる。
はい。
保険が、その後々も適用されないわけ。
まあそこの話はもうちょっと後で、ね、やってく
る、ね。すいません、ちょっと先回して、
はい、順番的に、ね、
はい、はい。
で、あと皆さんここで必ずしていただきたいことは、
はい、
すぐに保険の方にですね、高額医療制度っていうのがありまして、はいはい、高額医療、
負担制度。
負担、が控除されるですね、はい、制度があるんですよ。で、収入にもよるんですけれども、うん、例えば、もう8万円以上は一切払わなくていいとかになるんですね。
うん、
例えば入院して手術しました。うん、はい、50万円ですって言っても、8万円以上払わなくて済むんです。
うん、
でそこから先いつか払わなきゃいけないのってなるけど、払わなくていいんです。
うん、
だからこれはまず最初に、すぐに、申し込みをしてやった方がいいですね、
うん。
はい。っていうのがまず入り口のところです。
はい。
はい。で、ひき逃げにあったと。相手が見つからないわけですよね、これ。うん、そんな時、普通だったら自賠責とか、ね、みんな加入してるから、うん、事故を起こした人って、そこから保険会社に通じてですね、事故で怪我させちゃった人に普通にお金支払えるはずなんですよ。
うんうん、
で、怪我した人ももらえるはずなんですけど、うん、もらえないんですね、
引き逃げた場合は。ね、まあ、捕まってない場合は。
じゃあこれ、捕まんなかったらどうなんの、
うん、
え、俺、怪我しそんみたいな、
うん。
しかも自分でお金負担してるし。うん、
まさかそんな、この法治国家日本で、そんな不条理がまかり通るわけはないですよね。
そんな時に、
はい、
やっぱそういう救済制度があるんですね。
ほう、
はい、まず2つの面での救済制度がありますよ。
うん、
やっぱりその、心ですよね。
え、ちょっと待ってください。え、ちょっと待って、嘘でしょ。
いや、心の方をまずね、救済、ケアしなければいけないから、
はい、
やっぱりそういう、被害者の、ですね、
はいはいはい。
ホットラインみたいなのがあるんです
よ。ああ、ああ、
うん、で、それで、
相談に乗ってくれる。
相談に乗ってくれるよね、
はい。
で、心のケアとかもしてくれるので。
でも相談ってお金の相談じゃないわけでしょ。
そっちは違うね。
愚痴を聞いてくれるっていう。
まあ、愚痴、結構ね、やっぱ思いのほかね、みんなすっごい PTSD なんですよ。
はいはい。
しかも、ひき逃げで人、逃げ伏せになりますよね。
まあ、そうですね。
うん。こんなひどいことして、のうのうとヘラヘラ生きてんだ、そいつは今。
うん。
ってなって。っていうのが、まず心のケアの話があるんで、そういうのね、ちゃんと電話してください。はい、本当に。自分が持ってる以上に傷ついてるので
。すいません、笑ってしまって。大切なこと
ですね。傷ついてますから。でもう一つはやっぱ大事なお金の話。
うん、
で、ひき逃げにあって、ひき逃げ犯見つからないときにはですね、政府の保証制度っていうのがあります。
ほう。
保証事業っていうのがありましてですね、これ何かっていうと、自賠責に相当する、要はその保証、お金的な保証がですね、政府が一旦肩代わりしてくれるっていうのがある
ん
ですよ。
うん、
で、政府がお金を払ってくれます。もちろん上限金額はあるんですけどね。
うん。
うん、確か200万ぐらいかな。
うん、
140万だった。140万から200万の間ぐらいですよ、
うん。
っていうのがあって、ちゃんと申請すれば、それ相当の額のお金がちゃんともらえます。
うん、
ただまあ、事故にあった方が、クソみたいにめんどくさい書類をめちゃくちゃ揃えなきゃいけないんですよ。
うん、
書類の制作費だけで4万円ぐらいかかりますからね。
それはもう、交渉人役場みたいなところ行ってやったりしなきゃいけないとか、そういうレベル、
ま
あ、そこまでじゃ
東京都民だったら最初都庁にて相談するといいですね、はい、であとは、実際の保証事業に、申請する場合は各保険会社、
うん
うん、代理している保険会社がいっぱいありますので有名なところね、
うん、
ほとんど肩代わりしてますけど、うん、そういうところに行ってお願いしますって言うと必要書類全部くれるので、
うん、
揃えてやっと例えばそれで仕事を休んだ分の、
うん、
保険だったりとか、医療費だったりとか、
うん、
まあ医療費は全額ですね、もちろん、
うん。
うん。とかが与えられるっていう感じのものがあるので、
うん、
ひき逃げにあった場合には、必ずそういう手順を踏んでください。
はい。
うん。
はい。
っていう話ですね。
いや、で、まあそか、捜査的なことには関わってないんですか？その犯人探しの方には。
私がですか？
はい。
関わってますね、やっぱり。警察に何回か足運んで、
うん。
うん、やっぱりいろいろしますね。うん、でもやっぱダメだね。こう、事故った時って人間やっぱテンパってるからさ、
うん、
記憶全部吹っ飛んだよね、
うんうん。
事故られた方も事故った方も、
うん、
多分、
うんうんうん。
ちょうど隣の部屋で、その、怒鳴り声が聞こえて、
うん、
要は、加害者と被害者がやり合いやってんのを、警察が仲裁、仲立ちして、その時の状況っていうのをやってるけど、
はい、
もうお互い多分記憶がどちらかってんなって感じの、でしたよ。
それはまた別の
事件ですね。別の事件ですね。ね、
うん、
なんで、記録するのはすごく重要かもしれないですね。
すぐに、
ね、事故があったらそんな余裕があるかどうかわかんないけど、とりあえず周り写真撮りまくるなり、自分の怪我も撮るし、うん、ここで転んだって、ね、だいたい事故を起こした人、バイクで前友達事故った時もそうだったんだけど、うん、記憶失ったままフラフラ歩き回るんだよね、なんかね、うん。君そういうことない？なんか。事故ったりとか、怪我したりとかした
時。事故った時はありますけど、道に落ちてる漫画雑誌、ヤン、ジャンだったっけな、を撮ろうとして、
うん、
跳ねられたことありました。
バカじゃないの。
で、すっごい運が良かったんですけど、対向車線に結構な勢いで跳ね飛ばされたんですけど、
ね、
でもね、ちょうどトラックが止まってて、トラックのタイヤにぶつかったんで。
よかったね。
なんか、ピンボールみたいだったって、その時一緒に帰ってた。高校の時の話なんですけど。
あれ？そんなことあったっけ？
1年生で高校入学して、ほんと3日後ぐらいの話ですから。だからほら、ちょっとまださ、誰と友達になるかとか、ちょっと、お互い牽制してる時期あるじゃん？高校入学、間もない頃で。ちょっと一緒にちょっと駅まで帰ろうよ、みたいな。初めて、帰った時に、俺が、ああ、漫画落ちてる、つって、で、跳ねられたんですけど、その時通路、側から歩道側から見てた、その初めて俺で話したぐらいの子はピンボールみたいだったんですよ。3回ぐらいドンドンドンって跳ねましたから。
よかったね。
何にもなかったですけどね、その時は。でしかも跳ねられて1回車に跳ねられたでしょ、トラックのタイヤにボンなんでしょ、うん、でまたボーンってなって、またどっかにぶつかってボーンってなって死んだなって思ったらしいんですけど、結構むくっと起き上がって、うん、またヤンジャン拾いに行った。
その時のヤンジャン
拾った。でも確かにそうだ。それ後から言われて、うんうん、俺そんなことしてたのってなった。
そうだよね。記憶失ってたよね。
でもそれ一瞬だけどね。うん、あとはちゃんと、その時はちゃんと跳ねた人が降りてきて、一緒に病院行った。その記憶は鮮明にありますよ。
そう。だから、完全に消えちゃうんですよね、記憶が。
うん。
だから、本当になんか、自分の記憶頼りに絶対、できないから、うん、その時に人がいたら捕まえて電話番号とか聞いたりとかして、うん、絶対に第三者的な意見として言ってもらえるような風にしといた方がいいです、
うん、まあ、あと今ドライブレコーダーがね、ありますから、
はいはいはい、
それはちょっと悪い立場の人にとってはあれですけど、ね、何もこっちに負い目がない人にとってはドラレコは助かりますよね。
いや本当ですよ。だから防犯カメラとかもね、やっぱあるとなんか、嫌だな、管理社会みたいで、みたいな思いますけど、まあ、犯罪は相当軽減されると思いますね。
うん。
うん、すごくためになりました。
お便りが来てますよ。
もうお便りコーナーですか？
いやいや、はい、関連して、
ね。あ、関連して。はい、どうぞ。
まあ、ほうさんなめこさんから。
死んじゃうじゃない？
それはふっさんでしょ。
いや、ほうさん団子。
あ、ほうさんですか。ほうさんも死ぬ。猫いらずですから、ね。
うんうん、
私の町の昔話ですが、結構唐突な入り方するんですよ、
はい、
私の町の昔話ですが、免許を取り立てのヤンキーは数人でドライブしていました。夜海に向かって箱乗りして大騒ぎをしました。しばらくして後ろの席の人は箱乗りを止めて座席に座りました。箱乗りやめてですね。でも助手席の人はいつまで経っても箱乗りを続けています。運転手、おいもうやめろよと言ってもやめません。それで運転手がおいと体を揺すりました。ドスンと席に戻った彼の頭部はありませんでした。看板がたくさん出ているのにぶつかって吹っ飛んでいました。それ以来看板は撤去されました。今そこにはお地蔵様が立っています。私の町では誰も窓から首や手を出さなくなりました。
怖い。
怪文書だよ、この。そう、これだけだよ。何の挨拶もなし。まあ、どさ挨拶俺読まないんだけど。
だから、君がいつも口酸っぱく言うからじゃないの？名前、マーキーじゃどうでもいいんだよとか言ってさ、言うからだよ。
ほうさん、なめこさんからね。
いいね、なんか、ドライな感じで。
うん、まあ、こういう危ないことがありますからね、車社会。
本当です。
リスナーの中にもひき逃げされた人はいるんじゃないですか。ああ、助かったって思ってる人いるんじゃないですか、この情報。
うん。
ひき逃げしてる人もいそうですけどね。このラジオのリスナーだと。
車から窓や体は出さないですけどね、普通にね。
うん。
うん、
良くないですかね。
良くない、良くない、気をつけた方がいいですよ本当に。
じゃあ今井さんのお役立ち情報、
うん、
吉田のお役立ち情報
のコーナーは
ここの辺にしときますか。
そうですね、関係ないからね、
うん、これ前向きというかねあのオープニングトークまた例によって長くなりますよね。まあということでラジオ本編でちゃんとオカルトトークを続けていきたいと思うんですけれども、お役立ち日常トークもいいんですけれどもね、
はい、
まあ、まず本編を始めにあたってこれね、お歳暮でビールもらったんですよ。
あら、いいじゃない。
まあお歳暮、これラジオ的なお歳暮ではないんですけれども、うん、まあまあお礼を兼ねて
朝日ドライプレミアム、
うん、
豊上、うん、これいいものじゃないですか、
うん、ちょっと、うん、じゃあ乾杯。
乾杯。
どうですか。
おお、コクがありますね。
ほう、
深い味です。痛いなんで泣くんだ
よ。もろうとるもん黙ってもろうといたらええんや。
え、
黙って飲んどきゃええんや。
怖い、ぐちゃぐちゃ言うなってこと。
聞いてみやーちですよ。みやーちがお菓子もらった時にアシスタントの人が、うん、あ、これはなんとかでなんとかさんからもらってって言い出したらいきなり切れて蹴り出したって。え、もう忘れたんですか。
うん、
2016年の話ですよ。
そんな事故があったの。
え、もう本当にあなたはさ、やっぱり散々このラジオでも話題にしてるじゃないですか。もう宮内ですよ、
はい、は
い、痛い痛い痛い痛い、あ、ごめんなさい、もろとるも黙ってもろついたらいいじゃない。で、その後アシスタントの人は警察に訴えて宮内は捕まりました。
そんなことで訴えてんじゃねえよ本当に。
え、ラジオ番組も消えました。
そんなひどい蹴り方だったのかね。
最終的にだってマイクで殴ってんだ
もん。あ、そう。
その後、
まあ、いつも恫喝したりとか何かそういう身体的に暴力加えてたんだろうねきっと。
でも宮内さんがなんかちょっと地方だったんじゃないか疑惑もねあるんですけども、だなんか言動がだんだんおかしくなってたっていう話もあってね。
なるほどね。
はい。
わかりました。
はい。
でもこれは美味しいですね。すごく豊穣な味ですね。はい、警察に訴える。
ちょっとまたねクリスマス気味の話になるんですけども、
はい、
時を遡って、
はい、
僕クリスマスではないんですけどもユダヤ教におけるハヌカのお祝いに参加してきたんですよ。
ハヌカ、
ハヌカ、
ハヌカですか。
はい。
ほう、どんなやつなんですかそれは。
まだ時期的にクリスマスと同じぐらいの時期になるんで、まあ、あれですよね、冬至の日の前ぐらいのタイミングなんで、うん、まあ、ユダヤ教におけるクリスマスみたいな言われ方もするんですけど、まあ、全く、ね、そのクリスマスは関係ないことは関係ないんですよ、
はい、
でそれはまあ言ってみればろうそくを立てて、で油を使った料理をみんなで食べてお祝いするっていう。
油を使った料理、
揚げ物とかですね。
あ、
うん、っていう、うん、っていう
っていうっていうお祭り、う
ん、まあ、一応由来としてはユダヤの神殿が、あれはどこだったっけな、まあ、とにかくエジプトの話かな、
うん、
なんかエジプトから逃げた後の話かな、うん、とにかく一回その乗っ取られたりして、でまあ神様を拝むことを禁止されたりして、でその後若者たちの戦士が立ち上がって、でその神殿を奪還したと、
はい、
でその時はもうボロボロになってたんだけど、ただまあ火を灯さなきゃいけない神殿に、だからもう油とかは全部なくなってたって、一つだけ油の壺が残ったんだけど、それはもう一日分ぐらいしか量がなかった。でも仕方ないからつけようと思ったら、なんとそれがその、まあ、当時のお祝いというか、その神に捧げる8日間捧げなきゃいけないね。でも一日しかないと。でもその一日分しかない油壺でも8日間ろうそくの火が燃えたという奇跡の故事を元にしてできた 行事です。
なるほど。だから油を使うと。
そういうことです。
うんうん、聖なる油ってことなんですかね。うん、
まあ、とはいえ、まあ、その、杉越の祭りみたいな、あの、ユダヤのね、あの、に比べたら、まあ、そんなに大きなお祭りではないんですけどね。多分ね、できたっていうか、うん、ちゃんと浸透したのってね、20世紀に入ってからじゃないのかな。
あれ、近代のやつなんですね。
だからそういう、ハヌカというものがあるのは、まあ、ある程度昔からあったんでしょうけど、まあ、これは僕の邪推なんですけど、クリスマスがアメリカとかでやっぱり資本主義が発展して、そういうお祭りになって、で、ユダヤ人の子とかも、クリスマス楽しみたいよってね、なるじゃないですか。うん、プレゼント欲しいよみたいな。それに合わせて、同じ時期だから、ハヌカのお祝いパーティーもするようになったんじゃないのかなっていう、これちゃんと調べてないんで、でもちょっとざっと調べた限りそんな感じなのかなって、20世紀初頭とか19世紀終わりぐらいのアメリカから多分浸透していったっぽいですね。
僕はあの昔東海岸に住んでたことがあるって話をした。
ニューヨークじゃないですか。
ニューヨークです。ニューヨーク。
なんで東海岸って言うんですか。
いや、でニューヨークの。
なんで東海岸って言うんですか。
まあ行って殴るとこじゃねえだろ。あの
出たや。帰国子女ぶり。
で、ほら。
イーストコーストにいたんだよね。ニューヨーク。
オスイにいたんだよね。
東海岸って言われても、はい、街のなんかイメージ、わかりませんから。
はい。じゃあニューヨークだったんですけど、はい、ニューヨークの郊外ですよ、
はい。
で、そこはユダヤ人がすごい多い。
だから、そのラジオでよく言ってます
ね。地域だったじゃないですか。はいはい、でも、ハヌカーは、全然見たことないし、むしろ普通にクリスマス時期、イルミネーションギンギラギンでしたね。ユダヤ人ばっかなのに。
ああ、だからニューヨークのユダヤ人とかはね、そうかもしれないですよね。
でもユダヤ教徒で、
ニューヨークが一番多いんでしょ、多分。アメリカでは。そう
かもね。なんかサッカーの同じチームに入った男の子は、はい、いや、今日はちょっと教会行くから、つって、
うん、うん。
なんかたまに抜けたりとかしてたね。
それはシナゴーグの方でしょ。だからキリスト教とかじゃなくて。
じゃなくて、こういうなんか帽子かぶるやつ
とか。はいはい、はい。
うんうん、
それをみんなでいじめてたんでしょ。
いじめてないよ。ユダヤ人の方が強いもん、その地域絶対。
ああ、
うん。
じゃあ、表だってはいじめないけど、裏で陰口叩いたんでしょ。だって今井さんのお母さんがそう言ってたって言って
。うちのお母さんは何もそんなこと言って
ない。なんか言ってたじゃん、それ。なんか言ってたじゃん、お母さんがなんか言ってたって。あの、ワンコインババアが。
ワンコインババア言うんじゃねえした
の。俺が500円でいつでもやらせてくれるって噂を。
言いふらしたんだろ。
言いふらしたんだけど、浸透しなかった。
だって、なんでそんなことするのってみんなも思ってたよ。
うん。
吉田、なんでそんなことするの
そうだね。まあ、それはいいとして。
まあまあ、
そう。でも、そっちは、え、なんか言ってんだ。
ああ、まあ、ユダヤ人ね。やっぱ、ね、そう、すごい。やっぱ計算が強い、ね。
なんだっけ、そう。なんだっけ、数字に。詳しいってなんだっけ、
計算が強くてやっぱそういう
数字にこだわるって言
うの、うんうんうん、そうだね、数字にこだわる
そんなね、ユダヤ差別も強い今に一家ですけど、僕はそういう差別意識一切ないんで、
はい、まあ、でもハヌカ見たことも聞いたこともなかったですね。どこで見れるんですか、それは。
見れるというか、
別に、
まあ、ある程度そのオフィシャルでやってはいるんですけれども、あんまり、まあ、でも言ってもいいかな、別に、まあ、まあ大森の方にあるハバットハウスっていう結構有名なとこですよ。ただまあそこは。
レストラン？
いやいやいや、あの、ちゃんとした、だからシナゴーグみたいなものではないんだけど、それに相当するようなハバットっていうのかな？俺もよくわかんないんですけど、うん、まあ個人の家なんで、その方のラビの。
へぇ、
ラビってわかりますか？
わかるよ。
はい。あれはなんて？日本語なんて、立志？同志？教師？まあまあ、教師みたいなもんですよね。まあそのラビさん、ラビの人の、で、確かに僕も、大森、まあ、妻の実家があるので、よく行くんですけども、よくすれ違うんですよね、昔から。いや、その、あの、丸い帽子かぶった、
はいはいはい、
おっさんとか、
あ
と子供とか、お子さんとかとね、
うん、
なんだろうなとは思ってた。で、まあ、結構有名な、その、ユダヤ人の教会というか、集会場の家があると。まあ、それは知ってたんですけども、で、それでいろいろとこう、まあ、興味を持って調べてるうちに、まあ普通に誰でも行けるお祝いがやってたので、
うん、
で、そこにハヌカのお祝いに行ってきたという次第ですね。
美味しかった？
美味しかったです。だから僕はどっちかというとそのユダヤ教の宗教的な興味はありますけど、そういう食、うん、ソウルフードみたいなのの興味の方がやや強くいったんで、
う
まあいろいろと美味しかったですね。
何が入ってんの？揚げ物の中に。
普通の揚げ物。だからサーターアンダギーみたいな感じというか、まあ、でもパン的なもんですね。
その、つまりさ、具としてさ、エビが入ってたりとかさ、
うん、
豚が入ってたりしないの？
いや、豚はだって食べちゃいけない
です。言っておかしいと思って、
うん。エビも食べちゃいけないですからね。
あ、そうなの？
うん。
知らんかった。
よく知らずに全部、知らないくせにちゃんと、あ、ボケたわけじゃない。
今の普通に言ってしまった。うんうんうん、
なのでね、
うん、
それはまあ、すごいとっぴな料理とかではないですけどね。
味付けは塩かけんの？ソースかけんの？
いやいや、揚げ物だけじゃないから。揚げ物はその普通のパンみたいなやつ、ドーナツみたいな
もので。パン代わりみたいな。
だからそれは、まあ、ベリーソースとかかな、
うん、
がかかってたりとかして、で、あとは、あれですね、まあ普通にあとは、ユダヤ料理、ユダヤ料理ってもいろいろ、別にユダヤ料理っていう、まあ、例えば鯉を食べるとか、そういうのあります。エクソシスト3とかになってくるけど、
あ、そう。
まあ、ただまあ、やっぱりユダヤ人もほら、いろんな国にいるから、大体その国のね、料理をアレンジしたものとかになったり、ではトルコ風のヨーグルトソース的なものだったりとかがあったりとか、いろいろあったんですけど、メモがね、なくなっちゃったんで、iPhone が。
残念残念。
iPhone をなくしたんで。あ、なくしたんじゃない、撮られたんで、
はい。はい。写真も消えちゃったから結構。
そうだね。あれ、写真を保存してたかもしれないんですけれども。まあ、そこら辺のやつで。まあ、それは別に写真はもう仲良くなったんで。
はい。
もしなくしてたら。
くれる。
もらえると思いますけど。
いいですね。
はい。うん。よかったですよ。
うん。
美味しかったですよ。普通に美味しかった。
うん。うんうん、あそこも行ったの？今年。あ、去年は。
まだこの話をしたいんですけど、
ね。ああ、どうぞ、はい。
うん。
やっぱ交流というか、いろいろ話も聞けたの？
いろいろ話は聞けましたね。はい。まあ、でもまあ、酔っ払って、なんか、ワイワイ騒いでただけですけどね。
あ、
ラビの人は。
ラビの人とか、お酒って何飲むの？
梅酒。
え、向こうの
梅酒？梅酒つけてまして。いや、自分でつけて。
日本の梅酒？
もちろん。
日本酒でつけてんの？
ああ、ラムでつけた。
ああ。そうなんだ、ね。
でもラムも別に。
まあまあまあ、普通だよね。
普通
で、ね。ジンでつけたりとかもするしね。
てか別にユダヤ由来のもんではないですからね。
はいはいはい。
うん。で、まあ一応そのほら、もうメモがないから、忘れちゃったよ。ハラルフードみたいなのあるじゃないですか。
はい。
ユダヤにおける。
うん。
イスラムのハラルのユダヤ版みたいな、
うん、
シャル、シャーリー、なんだっけ。ああ。
ダメだね。うろ覚えだね。
ひどい話だよ、本当に。
ユダヤの料理って言ったらあんま分かんないけど、ベーグルとかユダヤだね。
そうです。ベーグルとかユダヤです。
やっぱ出てた、ベーグルとかも。
うん。そのベーグルもありましたよ。
ありましたか、
うん。だから、カシュルートって言うけど、なんか、そのカシュルートっていうのはタブーのことだから、何料理って言うんだっけ、ユダヤのそういうの、あるんですよ。
はい。
まあ、で、それを、例えば、それの、割と、アメリカとかでは、やっぱり、ハラルフードみたいな感じで、結構広めようとしてたりもするわけね。その、商業的に、結構。
うん。
で、それを日本でも展開しようかな、みたいなの人もいました。
なるほどね。
その参加者の中にはね。
うん、うん。
日本料理っていうのが、割といけるらしいですね。ハラルと日本料理、結構、あれじゃないですか。よりはいけるかな、
うんうん。
その、ほら、酒入ってるとダメだから、
ね、
ハラルって。
なるほどね。
で、大抵酒、入っちゃうじゃないですか。
みりんとかでね。
そう。
うん、
日本酒とかアルコール分は、うん、まあ結構欠かせなく入るでしょ。
使うよね。
で、ユダヤの場合は酒 OK なんで、でそこで、ハラルよりはいけるっていう話ですね、割と。だ逆に言うと、和食が、そのユダヤ、のそのフードとして結構アメリカでは浸透しつつある。
うーん、
ユダヤの人たちが食べるものとしてね、
うんうんうん
うん、っていうらしいですよ。
なるほど、
うん、だから日本酒とかも OK だし焼酎も OK だし、
ちょっと食べてみたいですね、
うん、でまあ割とだからもう酒も入ってるんで言い争いとかもしてましたけどねそのもう一人のユダヤ人のおっさんと
何について語ってたんだろうね。
なんかちょっと、まあそれでいいのかって。まあ、あなたね、しかも日本語で言ってますから、うん、あなたね、もしあなたに言ってくる、それ間違ったらね、私、豚肉食べますよ。
何その脅し。
で、ラビに向かって言って、ラビが、おい、やめろ、たこ焼きの方が美味しい。
ちょっと面白いな、その会話。
ユダヤジョークですよ。え、わかりますか、タコも食べちゃいけないんですよ。わかってます。
いや、わかってなかった。
わかってなかったでしょ、うん、
なるほどね。
ユダヤジョークですよ、
うん。で、その後、キャッカッカッと笑ってたの。
そうそう。ポカーンですけどね、こっちは。たこ焼きの方が美味しい。ど、わーはは。ポカーン。
楽しそうなクリスマスだな。
これユダヤ人がたこ焼きが好きなのが面白いのかなとかね。
ちょっとタコダメだったと。
そうそう。そういうことです。
なるほどね。
うん。あとなんかその、どっか箱根かなんかで接待してもらった時が、そのラビが、
うん、
あ、箱根じゃない、鹿児島か。で、豚が有名じゃないですか、
うん。
で、だから豚肉の料理とかが出されるけど、ごめんなさい、食べれません。ごめんなさい、食べれません。みたいな感じで、ずっと断ってて。で、まあ、まあ、向こうもしょうがないかな、みたいな感じで、いろいろね、他に。じゃあなんかありますか、あ、じゃあ伊勢海老とか、どうですかってね。あ、でも伊勢海老も食べれないんですよ。
は
あ、じゃあ困りましたね、みたいな。まあ、せっかくね、まあ、別に食べるもの、料理もあるんだけど、まあ、せっかくこっちで用意したメインディッシュがあんまり食べさせられないから、なんかもったいないですね、って。じゃあ何なら食べれるんですか、ラビが、あ、じゃあ今、私が食べられるのは、ベイビーポークです。ど、わあ、これ、俺、未だに何が面白いのか分かんないんだけど、
うん、
ユダヤ人に詳しい今井さん分かります？この面白どころ。
分からない。何？その、子豚だったら食べてもいいの？
ダメですよ。うん、私が食べられるのは、ベイビーポークですね。ど、わあ、
分からない。何なのそれ。
何なのこれ。
なんだ、
何が面白いの？
分からない。
うん、食べちゃダメだよ。
ベイビーポークっていうなんかわかんないけどさ、うん、魚肉ソーセージみたいなものがあるんじゃない？
ああ、
そういう商品名、
あ、
商標じゃないの？
でも多分、あ、それは別にユダヤと関係なく、ね、
関係なく。
そう、まあ。
ベイビーポークっていう。
でもそれはだって日本人がわかんなかったらわかんないじゃん。鹿児島での話ですよ、だって。
うんうん。
例えばイスラエルでそのギャグ言ったらまだわかりますよ、はい、あ、そういう商品あるのかなって、
うん
うん、で周りに日本人ばかりですからね、
うん、
あのもう一人ユダヤ人のおっさんとなんか若者が一人いるぐらいですから、まあその家族だけですから、ちょっとやっぱりユダヤ人って感覚が感覚が違うのは、
まあ、まあ別に
それはそう
だ、そりゃそうだよ、
うん、そう感覚が違うっていうのを隠す方が差別ですから ね、
そうね、ジョークの感覚ももちろん違うわな、
うん、特にユダヤ人ジョークって一ジャンルがあるぐらいですからね。
あ、そうなんですか。
いや、あるじゃん、ユダヤジョークってよく言うじゃん。いや、それウディアレンとかだったりとかさ。
ああ、そういうことね。そういうセンスオブ、
いや、っていうかユダヤ人ジョークの本とかもあるじゃん。
あ、そうなんですか。
いや、そう、もう本当に打って響かない人と話すと、俺にとってのユダヤ人だよ。
はい。
今にさん
は。あ、私が。
そう。
うん、
で、あとはね、まあ普通に興味深いなと思ったのが、
うん、
食器とかもタブーがあるんだよね。
例えば？
ね。
平たいのダメとか。
いやいやいや。あのね、結構、それは、ごめん、ユダヤ人もそうなのが、かわかんないけど、とにかくそういう話になって、食器とかもいろいろタブーがあるみたいな話になって、で、少なくとも、インドって、陶器は結構タブーらしいんだよね。
陶器が。
うん。ユダヤも陶器がダメなのかどうか忘れたけど、多分ね、ダメなのかもしれない。
へぇ、
だからほら、インド料理やカレー屋さんとか行くと、ネパール人とかインド人がやってる方のね、大体ステンレスでしょ。
確かに。
あれは、いいんだって、
うん、
で多分それは昔の衛生観念として陶器の方が汚らしい、
不浄なものとして、
で、うん、で実際にその宗教的なものを抜きにして確かに細菌が繁殖したりしてたんじゃない昔は、
うんうん、
でもうちらの感覚からすると陶器の方がステンレスよりもちょっといい感じがしますけどね。
そうですね、
うん、
まあ、不浄なものとして、
うん、
土からできてるみたいな。
ああそうね、うん、うん。だから昔はそれをちゃんと洗える感じじゃなかったのかもしれないですよね。だから 紙コップとか紙皿でそのハヌカのお祭りは大体出してましたね。
あ、そうですか。
やっぱり、ね、使い回しちゃいけないんだって。で、そのね、衛生観念がやっぱちょっと違くて、うんうんうん、あの、だから紙コップとか紙皿ってもう食べ終わったら捨てればいいだけの話じゃないですか。うん、だからなるべくそれを使うようにしてるみたいな話らしいんですよ。うん
うんうんうん、繰り返し使うっていうのも、またそれが、うん、良くないっていうか。
だから逆にステンレスとかプラスチックとかはタブーじゃないから、うん、だってなかったからね、その頃は、はい、昔は。だから、とかは結構使えるらしいんですよね。多分それインドの方もそうだと思うんですけど。うん、で、その衛生観念的に面白いのは、イスラエルとかあっちの方だと、ちゃんと一回使ったら、わざわざ海に持ってって一回浸さなきゃいけないんだって。
え、め
ん
どくさ。
本来はね。いや、多分全員がちゃんと守ってるとは思えないけど、はい、本来は、視界に持ってって、全部浸さなきゃいけないんだって。
うん、で、汚れを落としてみたいな。
まあ確かに視界に浸せば最近は死滅しそうなイメージですけどね。うん、でもそれが、まあ、今のご時世別にちゃんと洗剤で洗えばいいんだけど、まあ一応宗教的な教義みたいになってるから、多少は守んなきゃいけないんだって。うん、だもちろん毎回毎回そんなことやってないけど、なんかね、あの、檻に触れて、一月に一回ぐらいは、食器をガーッと持ってって、あの、相模湾に浸してるらしいんだよ。神奈川まで持ってって。
大変だね。
それはね、ラビーの人じゃなくて、もう一人のおっさんの方が言ってたけど。
面白いそれ。
うん、だからね、すっごい警察とか呼ばれるって言ってました。
いや、そうだよね。何やって
んの？すごいよ、なんか、大きな荷物ガシャンガシャンとかって、ずっと海にバーって、しかも夜の海、ね、に浸してるから、よく警察呼ばれますよ。
それ確かに理解されないし、初めて聞いたよ、その習慣。
初めて、超面白いよね。
面白い。
結構ユダヤに詳しい人とかも横にいたんだけど、それも初めて聞いたって。面白がってましたからね。
境見湾まで持ってくるの超大変だね。
まあ東京湾じゃできるところないですからね。
ないだろうしな。
まあうん、でも汚いって言ったら、まあね、まあ境見湾は綺麗
だ。綺麗だと思う。う
ん、まあ実際だから、それこそやれる場所はないじゃん。東京湾だと。うんうん
そうね、
うん、だそういうところまで行かないと無理なんでしょ、まあ、儀式的なもんですからねそれは別に綺麗汚いじゃなくてそれ
1年に1回とかだったら分かんだけどさなんかね、
まあ、その年の1月に1回はごめん俺がちょっと大げさに言ってるかもしれない
まあでも半年に1回ぐらい言ってんだろうね
言ってるかもしれない
すげえなうんそれは面白い経験でしたね、
うん、なかなかいい話でしょ
他になんかそのユダヤ教員のその、なんだろう、ユダヤの人たちのなんか怖い話とかはなかったの特に。
まだそこまでは
突っ込めてない。
突っ込めてないんだけど、ただね、割とムーブックスがあったんで、
おうおうおう
そのラビ、
はいうん、
の本棚に、
うん好きか
も、割と日中道祖論に系統してる
かも、
っぽいところが、それ結構言ってましたよ。いやでも日本人とユダヤ人は祖先が一緒だから。
いやまさにじゃないですか。
おやおやって話が、
ね。あでもその時に吉田までグッとこれ喋るんだから
ね。まあね、それはねあまり、はいはいはい、逆にちょっとね否定的な意見とかも言っちゃいそうな危険もあるので。
なるほどね。
はい。いやいやまあ別に本気で言ってるかどうかわかんないですけどね。
なんかわかんないけど幽霊とかそういう概念とかどうなんだろうね。
うん。聞いときます。
ぜひ、ちょっと聞いてみ
る。まあ、本来はでも、ないはずですよ。
うん、
あの、だって、最後の審判まで、眠ってるはずですからね。
はい。なるほど、ね。
まあ、そんなところですかね。うん、で、まあ、あとはクリスマスはクリスマスで、今度はキリスト教の、まあ、プロテスタントの、ルーテル教会ですね。東京ルーテル教会、はい、新大久保にある。
大きな教会ですね。
大きな教会ですね。うん、関の牧師の、まあ、なんだ、ミサとは言わないのか。まあ、
ライブコンサート
ライブじゃないですよ。じゃあ、普通の、牧師としての普通の、やつには参加しましたね、う
ん。
はい。
何かありがたいお話とか。
まあまあ、別に普通にありがたいお話なんで、別にラジオで言ってもしょうがないですけど、しょうがないというか別に。
うんうん、まあまあ、プレーンな感じです、
ね。はい、
うん。なんかそこでは、特に、なんか催し物とかないんですか
催し物は、大阪で1月30日に、ロフトプラスワンウエスト。
はいはい。
で、東西オカルト自慢。
うん。
2017。 冬の陣がやりますね。
はい。
どうなんだろう、まだチケットあるのかな。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
曽山先生と
賀門先生と、
うん、
TG 副管理人、
うん、前回と同じ面
で
やるわけですね。
そうです。
まあ、よくこう毎回毎回新ネタをちゃんとねやられてますね。なんか、
まあ、あの話もしようかなとは思うんですよ。それこそ長田区の坂の階段の話をね、一応今度の怪奇秘宝ボリューム2に結構長い記事が載るんで、
はい、
まあ、そこは読んでほしいんですけれども、
うん、
やっぱりそこでは書けないような話とかもねあるので、
なるほど、ね、
イベントでしか話せないような話もあるので、その話はせっかくなので、それはあの瀬川先生、賀門先生も取材に一緒に同行していたのでね、それも含めてお話ししようかなとは思うんですけれども、あとはまあいろいろあるんじゃないですか、みんな、
うん、
多分まだチケットあるよ。
ゴルさんにも会ったんだよね、この間ね。
会いました、会いました、うん、はい、
いいですね。
あ、そう、ゴルさんからもメールがあるので、
はい、
それをずっとね、ほら今西さんに向けたメールなんでね、読めなかったんですよ。
あ、そうなんです
ね、だいぶ昔に送ってもらったんですけど、
はい、
11月20日に送ってもらったんですけどね、
はい
吉田会長、今井雑務役、菅田さん、こんにちは。私は、プロサルファーゴルと申します。先日、同じ神戸市内に引っ越しをしたのですが、その日にインフルエンザにかかってしまい、ほう、あ、これは、あ、あのマンションって言ってた、あそこですね。ちょうど車で回ってる時に、あのマンション、あのマンションですよって。某有名芸能人も住んでいる。すれ違うらしいですよ。
うん、そうですね。
寝ていると暇すぎて、僕は、まあ、インフルエンザで寝ていると暇すぎて、僕は怖くない過去放送をインターネット上で聞ける分全部聞いてしまいました。
すごい。
それは懐かしく、そして温かく、死ぬほど喉が痛いのに、大爆笑してしまいました。そして過去放送 DVD を買ってしまいました。めったに触らないツイッターをしまくったのと、トウモロコシの回のおかげで、クソしんどいインフルエンザデイズを楽しく過ごさせていただきました。しかし、過去放送を聞くことに気づいたことがあります。それは、今西さんのことです。
は
あ、私は、トウモロコシの会の存在は、ファンキー中村さんのネットラジオ、ファンキーアワーを聞いて知りました。ゲストとして、今西さんが出演していた会です。問題の会ですよね。
うん。雑務役になった会だね。
副会長から雑務役に転落した問題の会ですよね。
はい。
今井さんはキレのいい階段を語り、二枚目キャラで、トウモコシの会の階段は、吉田会長より人と接する機会の多い自分が収集しているとおっしゃっておりました。へえ。それは、今の僕は怖くないで語っている、いい意味でのグダグダ感のない、しっかりとした今井さんでした。MC も素晴らしいもので、自然とトウモコシの会の魅力に、ラジオを聞き始めました。今井さんには感謝しております。もちろん、私は、今井さんと会長の何とも言えない駆け引きが大好きです。しかし、私が腹立たしいのは、今井さん、私が一生懸命書いた、神戸市長田区の坂道の階段を全く覚えていなかったということです。これは、11月の時点ではそうだったということですね。
どんな階段だったっけみたいなこと言ったのかな、僕が。
そういうことですね。
うん、
全く覚えてなかった。もっと嫌な言い方したんじゃないですか。そんなのあったっけみたいなね。多分ね。
そんな言い方したかな。はい。
所詮、ストラトのレプティに脳みそをレイプされたシングルコイル好きの男には、人の階段を適当にしか聞いていないのかなと思うと、涙がこぼれました。これどういうことですか？
ひどい。
ストラトのレプティに脳みそをレイプされたシングルコイルっていうのは。
シングルコイルっていう、あれですよ、ギターのですね、ピックアップっていうものがありまして、はい、いや、マイクの機能を持ってるとこなんですけどね。
はい。
まあ、それがシングルコイルってものとか、うん、ハムバッカーっていうのがいろいろ種類がある
んですけど。テスラコイルとかもあるんですか？
テスラコイルはないんですけど、それでまあ僕が使ってるフェンダーのストラトはシングルコイルのやつでできててです
ね。フェンダーのストラトもよくわかんないですけどね。
フェンダーっていうギターの会社のストラトっていう型番
というか。横文字を並べればかっこいいと思ってるんです
か？横文字が言いようがないから。
帰国子女ぶって。
ぶってね。それで？
私は一応階段好きで、雲国際さんや、イタコ28号さんの階段なので、自分の階段を語っていただいております。それぐらい階段好きなのです。 あ、自分のね、その言ってましたよ。階段、投稿して読んでもらってるって。
階段クラスターでしょ。
私のようなおっさんは構いませんが、最近は高校生ユーザーも増えており、ちょっとしたことで凹んでしまう子もいると思いますので、今にさ、気をつけてください。まあ私は、勃起しますけどね。
なんだよ。
あと、余談ですが、フィフスパワーオブ K の件です。
はい。
第133回、もうすっかり冬だね、前半で、徳馬さん、これはあの幸福の科学の。
はいはいはい。
徳馬さんを大爆笑されていましたが、あの、歌を歌う人ですね。ロックの。
うん。
心科学のロック、ミュージシャン担当の人ですよね。大爆笑されていましたが、今井さんのギターの音作りももう少し工夫が必要ではないかと思います。楽曲も編曲も今井さんの声も、まあ、すごくいいんです。いいんです。ただ、今井さんの綺麗な声には、ギターの音がもう少しブーストが欲しいところではないでしょうか。例えば、今のセッティングに TSK のオーバードライブ、過去チューブスクリーマーなどをかけてみるとか、音が抜けすぎないと思います。2本目のギターにも工夫が必要ではないでしょうか。今井さんの悪口を書こうと思いましたが、これが限界です。わら。でもそんな今井さんが、私は好きです。と、ありがたいご意見。
なんでこの悪口言われなきゃいけない
。ね、悪口じゃないでしょ、だってこれ。こんなさ、大社長が、これコンサルティングなんかしてもらったら、あんた、1000万ぐらい払わなきゃいけないかもしれないよ、もしかしたら。
そうですね。
うん。ありがとう。
貴重な、貴重なご意見として、いただきたいと思います。ありがとうございます。
ごめん、ちょっと咳しちゃった。
うん。
もっとちゃん、あの、もう一回ちゃんと感謝の念を伝えてもらっていいですか。
ありがとうございました。貴重なご意見としていただきたいと思います。ただ、あれだね。最初の方の、その、階段を忘れてた。
うん。
いや、聞けば思い出しますよ。
いやいや、それはそうだ。
聞けば思い出すけど、はい、あの、その、何データベースから引っ張ってくるための検索要素が少なすぎて分からなかっただけです、それ。
いや、そんなことない。その直前に読んでるんだからさ。しかもで、いい階段だね、みたいな感じのこと言ってるんだよ。
はい。
で、その次の回で忘れたってことですよ、つまり。
次の回つったってさ。
いや、その時はあんまり、あの、時期空いてないですよ。
じゃあ、俺が謝ればいいの？
そうですよ。謝ってください。
すいませんでした。うん、
で今のセッティングに TSK のオーバードライブ、カッコチューブスクリーマーなどをかけてみるんですが。
これに関してはですね。
はい。
ちょっと、やべ、暴言吐きそうだからやめとこう。
いや、言ってくださいよ。言ってください。言ってくださいよ。
まあ、ノンオブはビジネスですよね。本当。
すいません、僕頭は良くないので、横文字で言われてもわからないんですけれども。
まあ、音のね、ことなんて人によってやっぱ好き嫌いが分かれるわけですわ。バックグラウンドも違うし、音楽的にも違う。
いや、ほら、あの、ラッドウィンプスが聴けばいいんじゃないですか、もっと。
お前、ブツよ、ほんとに。
ラッドウィンプスとか聴いた方がいいっすよ。あの、全然前世とか聴いた方がいいと思いますよ。はい、あと、あれ、三代目 J ソウルブラザーズの、なんだっけ、ビッグシティ東京。
は
ウェルカム東京だ。
は
あれ聴いた方がいいですよ。
わかった。
ウェルカムトゥー東京。マホロバの街みたいな。全然覚えてないですけど。あれ聞いた方がいいですよ、
はい。はい。参考にさせていただきます。
はい。あとね。ラッドウィンプスのほら、カバーバンドやればいいじゃん。コピーバンドやればいいじゃん。
世界の次は
世界の終わり、もうちょっとあんまり聞かないからさ。
そうだね。
うん。まあ、ね、いつまでも世界の終わりにコピーバンドやっててもね、音楽で食っていけないと思うんだよな。
はい。
はい。
すいません。なんか。うん、記憶も悪いし、音楽もクソですみません。な
んか前回、私のような小さな人間に、オナキン・スカイウォーカーさんから奥さんの件でご相談いただきましたので、私なりに真剣にお答えしたいと思います。今までのオナキンさんのご投稿から仕事熱心で心優しい方だと、これ読んだっけ？これ読んだね。読んだっけ？あ、でもわかんないもんね、今にさん。
は
今にさんの記憶じゃわかんないもんね。そもそもラジオ聞いてないしね。
いや、聞いてたり聞いてなかったりだ
けど。そうですか、はい。じゃあ次のお便りですね。どれにしようかな。まあ、階段をちゃんと読みましょうかな。
はい。
はい。ウルメさん、20代女性、大阪の方ですね。 まあいろいろ別にどうでもいい挨拶があって、
どうでもいい。
このラジオをきっかけに怪談収集を始めました。もう偉いですね。
素晴らしい。
バーでバイトをしているので、いろいろな方からお話をお伺いすることができる。バーでバイトをしている？でも会社員なんですよ。会社員、かっこ事務系って書いてありますけど。夜の顔があるってことですね。
副業じゃないですか。
大丈夫なんですか？
副業 OK なんじゃないですか？
うん、でもなかなかでも、会社の事務の人が夜バーでバイトしてるって、ちょっとエロい感じがしますよね。もし同じところに勤めたら。わ、
うん、
かりません？この感覚。
わかるわかる。
メガネかけてね。
どんな裏の顔持ってんだって思うかもしれない
です、ね。まあ、バーですけどね、別に。風俗とかじゃないんですけど。でもな、でもバーの方がいいね。風俗だとちょっと逆にリアルな感じ、
はい。
貧困社会みたいな感じになっちゃうからね、
ええ。
かっこいいじゃないですか。今回私が聞いた事故物件についての話を2つ投稿いたします。1つ目。先に書いた私がバイトしているバーは、近隣にも同じようなバーが連なっています。私は客としてもそこへ通っており、ひどい時、かっこ今から4年ほど前は、ひどい時は、週5程度で飲み歩いていました。そうしていくうちに、いろいろなバーのマスターやスタッフとも仲良くなったりしていたのですが、そのうちの一人である A さんが、俺、事故物件に住んでんねん。古いってのもあるけど、めっちゃ家賃安いねん。と教えてくれました。何か怖い現象はなかったのかと聞くと、怒ってるのは怒ってるけど、俺はそんなに怖いと感じないから、そこに住み続けている。と。じゃあどんな事件が起こったのかと聞くと、いろいろ来たけど、と前置きして以下のことを教えてくれました。1、バーの営業を終えて帰宅し、朝方頃に布団へ横になると、窓をガンガンガンガンガンガンと何度も激しく叩く音がする。2、浴室でシャワーを浴びてると、部屋の中からガシャーンと音がした。浴室から出て確認してみると、部屋に置いていた V シネに出てくるヤクザ事務所に置いてあるようなガラス製のごつい灰皿が、まあ、二つに割れていた。クリスタルの灰皿って言えば通じますけどね。寝ていると足首をつかまれるような感覚がすることがある。4、天井に大量の手形がある。十分怖いじゃないですか。というと、だから俺はあんまり怖く感じへんねーん。と A さんはヘラヘラと笑っていましたが、その感覚も怖いわと思ったことを覚えています。一度だけ A さんの家の前まで行くことがあり、その時に A さんに寄ってくと言われたのですが、全力で断りました。これはその心霊物件が怖いからですかね、それとも、うん、それともセックスしたくなかったからですかね。まあその両方でしょうね。それから1年ほど経ったある日です。他の店に飲んでいたとき、私と A さんが仲がいいと知っているマスターが教えてくれました。A さんな、行方不明になったで。と。私は飲み歩く日が減っており、A さんのお店にもあまり顔を出さなくなっていましたので、とても驚きました。何かあったん？と聞くと、誰が連絡しても繋がらない。いろいろと噂あるが、おそらく飛んだんだろうな。と、こそっと教えてくれました。飛んだってことは、つまり、まあ借金とかこさえて、夜逃げした。蒸発したってことですね。 A さんがいなくなってから現在に至るまでに私もいろいろと噂を聞きましたが、噂の範囲の出ないものばかりで真実はわからないままです。2つ目、私が最近バーで聞いた話になります。話を教えてくれたお客さんの会社に B 君という後輩がいました。 B 君は地方の出身で就職のために大阪へ引っ越してきたそうです。家を決めるときはとにかく家賃の安いところがいいと言っており、予約決めたところはやはり事故物件だったそうです。僕は霊感ないんで大丈夫でしょと言っていた B 君ですが、しばらくするとどんどん痩せていき、毎日顔色も悪くなり、大丈夫と聞くとテンションの低い声で大丈夫ですとしか答えなかったそうです。心配しながら毎日様子を見ていましたが、 B 君はある日突然会社に来なくなったそうです。3日連続で無断欠勤が続き、ついに B 君のアパートまで様子を見に行くことに。書類を頼りに B 君の部屋の前までたどり着き、何度かインターホンを押したんですが、全く返答はなし。それから数日後、B 君のお母さんから会社に連絡が入り、顔色も悪く、痩せ細った状態で実家に帰ってきた。とにかく戻りたくない、家にいたくないと言っているので、このまま実家で様子を見ます。申し訳ないが、退職させてください。と言われたそうです。会社は決してブラックではないので、そんなに消耗する理由もわからず、なぜだろうと考えているうちに、そういえばあそこは事故物件とか言ってたな。と思い出したそうです。と、ここまで教えてもらった後、 B 君のアパートはどの辺にあるのかと尋ねたところ、丁寧に Google マップで教えてもらいました。ここだよと教えてもらった場所は、私が以前に寄ってくと言われた A さんのアパートと同じところでした。
お
同じ部屋かはさすがにわかりませんでしたが、急に行方不明になってしまった A さんと無断欠勤の後に実家へ戻ったという B 君が同じマンションに住んでいた、しかもどちらも事故物件だと言っていたというつながり。まあ同じ部屋なんだろうなと考えずにはいられませんでした。以上です。吉田会長が言っていた点と点がつながるという感覚、実際経験してみるととても恐ろしいですね。これからも怖い話を聞いたら投稿していきたいと思います。あと、12月後半に恋愛弁天に行ってきます。そう、もういいじゃないですかね。私は旦那がいるのですが、彼氏いない歴イコール年齢の友人を連れて行くので、とても楽しみです。ああ、よかった、よかったですね。これもいずれ結果報告できればと思います。こっちもお願いします。それでは長々と失礼いたしました。これからも楽しく面白いラジオを楽しみにしていますと。12月後半って、もう行ってきたってことですね。まあ結果はすぐには出ないかもしれませんが。なるほど。まあ、ちょっとやっぱりまだ若い方なので、ちょっといろんなシステムが分かってないところがありますね。
システム？
住所必ず教えてくれ。と僕は口を酸っぱくして言ってるじゃないですか。
あ、その会のあった場所の？
そう。
はい。
住所書いてませんよ。
教えてください。
ちゃんと教えるように。
でも実際に会は出てこないけども、面白いですね。外側だけこう見てる感じ
が、ね。まあだから実際ね、この立場になって、あ、繋がったってなってる怖さっていうのがね、もちろんありますから。
うん、
やべえ。
うん、
これこそ、まあ会談としての話として怖いというよりは、あ、本当に、この現実世界に、やばいものが
あると。
あるんだな。現実に起こっているんだなという恐怖を覚える感覚ですよね。うん。ちゃんと調べますか。お、だから、あ、そう。1月30日までに教えてくれればそこ行きますから。
あ、そうだね。
うん。大阪どうせ行くんで。
ぜひぜひ。
はい。お願いします。1月30日までにお願いします。
はい。
はい。恋愛弁天ではね、そういえば、なかなか、この前僕も行ってきたんですけど、まあ、変な感じになってたって言いましたよね。
うん、
行ったんですよ。
うん、
あの
人がいっぱい来てた。
人がいっぱい来て、うん、なんか、音楽がかかっていてね。
ミョイーンみたいな音楽？
うん、ミョイーンみたいなね、そういう音楽がかかっていて、で、しかもリスナーの人も来ていたと。
そうだね。
で、僕、
うん、
あの、まあ、今読んだ、ウルメさんだと思ったんですよ。
あ、
ま
あ、
このメール自体は、
11月
?10、俺いつ行ったんだっけ、あそこに。
12月の中旬ぐらいじゃない？
ですよね。うん、朝、俺の誕生日に行ったからね。メール自体は12月5日に来てたんで、この、ね、ツイッターで吉田会長いましたみたいな時、この20代の女性の方だと思ったんですよ。
はい。
で、でも20代の女性いなかったな、みたいな感じ。まあ、だから女性の方はいたんで、まあ、ただ老けてる人もいるだろうから、
うん、
まあ、あの人がだったのかなと思ったら、違くて、50代の男性でしたね。
ああ、あの、うん、コミケで会ったんですか？
あ、そうです。コミケで会いました。
はい、はい。
で、いろいろお話を聞かせてもらったんですけど、なかなかパンチの効いたエピソードでしたね。
あ、そうですか。
はい。
階段？
いやいやいや。あの、階段じゃないです。
ああ
。あの、まあ、言ってみれば、まあ、もう、まあ、恋愛話です、
うん。
で、その方からもメール来てるんですよ。お名前、プチ K さん、50代男性の方ですね。うん、吉田会長、リスナーの皆さん、はじめまして、金沢在住のプチ K と言います。金沢からわざわざ来てましたね。
あら、まあ、素晴らしい。
はい。
はい、
コミケに。
素晴らしい。
多分、トンボ狩りですけど。
いや、大変だ。
まあ、今、新幹線がね、ありますから。
そうそう、
まだ良かったですよ。会長とは夏コミで一度お会いしております。バックナンバー全部欲しかったので、これはあれですかね、金沢弁ですかね。全部くださいと伝え、1万円を出したところ、会長に、すいません、あと500円足りません、と言われたのも、いい思い出となっております。 ちなみに聖田の地は松本清張の小説の砂の器の主人公が生まれた場所から200メートルぐらいの場所です、どこですか、教えてください。さて本題に入ります。私は月に一度東京に行きます。その理由は東京に好きなデリー嬢がいるからです。デリヘル嬢ね。どうしても彼女と恋仲になりたいため、吉田会長から教えていただいた恋愛弁天に行くことを決めました。まあ、そういう理由だったわけですよ。なんかちょっと、もっとね、甘酸っぱい、清廉な恋の悩みとかかなと思ったんですけど、50代のおっさんが、東京に月一でデリ嬢を会ってて、まあ、それは何回もや、まあ、恋ってもらってるわけでしょ。
濃くって。まあ、まあまあ、でもその中
それと恋仲になりたいと。
うん。
うん。まあ、全然いい話ですよ。
はい。
そのために恋愛弁天に行ったと。
情熱的じゃないですか。うん、
今回は、彼女の話は割愛させていただきます。
はい。
はい。まあ、これは僕は聞いたんで、まあ、何かのタイミングでもしかしたら話すことがあるかもしれません。
はい。
うん。金沢から電車に乗り、神戸駅で降車後、市バスに乗車。私の隣には老婆が座っており、彼女の腕には毛布にくるまれた赤ちゃんをが抱かれていました。彼女は赤ちゃんに喋りかけ、〇〇ちゃん、今日は寒いわね、とかいろいろ怪しい光景が見れました。ところがバスが右に90度回った瞬間、バサリと毛布がずれ、中のものが見えた瞬間、私はゾッとしました。中のものは、ぬいぐるみの熊でした。まあ別にいいんじゃないですか。
うん、
まあ。ダッフィーとかですかね。
なんだろうね。
まあもちろん怖いは怖いですけどね、
うん。
この時の私はこれから身に降りかかる恐怖の前兆であることとは気づかず、ただ怯えていました。そして目的のバス停通り、建設中のファミリーマートを通り過ぎ、細い上り坂を歩き出し、300メートルほど登って、ようやく念願の恋愛弁天にたどり着きました。お賽銭を上げ、神に祈り、私と彼女が恋仲になりますようにという手紙を書き、ポストに入れ、おみくじを引きぼーっとしていると、私の目の前に知っている人がいました。それは、恋愛弁天のことを私に教えていただいた、吉田会長だったんです。その時、私の脳内は混乱しました。これは現実ではない。これは夢だ。現実で温まるか。もしくは、吉田会長に、うり二つの人に違いない。いや、きっとそうだ。だがしかしこれは現実でした。見かけも声もまさに吉田会長そのものです。さらに、追い打ちをかけるように、ガモン先生と諏山先生の声が頭に響いてきました。ガモン先生ね。ガモン先生って書いてあるけど。なんだと？階段三重士が目の前に揃っている。なんでこんな変な名前つけられてるんですかね。一度も名乗ったことないですけどね。私の能力の異能生存体が発動したのか、もう何ていうかもう全然わかんないですね。もうこれ以上ここにいると危険だと判断し、ダットのごとく逃げ出しました。そして私は、モテラジパーソナリティの、モテラジというのはネットラジオですね、老舗の。はい、モテラジパーソナリティの大阪西区城にある、ミャウダーが経営する、なんで呼び捨てなんですかね。開店前の焼肉レストラントラジにたどり着き、今日会ったことを話しました。宮田さんに話したと。私は運を使い切った感じがします。と言うと、宮田さんは、それは違うで。新たに運が回ったと考えるんや。と答えてくれました。季節してね、番組は繋がりましたね。
はい。
それから西成の1500円のホテルに宿泊しました。次の日は天王寺動物園で遊び、京都に立ち寄り、子供から頼まれていた模造刀を購入し、そこの人ね、妻子持ちなんですよ。
そうなんだ。
ええ、
結構自由な。
僕、隠さなきゃなと思って隠したんですけど、普通にメールにさらっと書いてありました。しかも別に告白とかじゃなくて、京都に立ち寄り、子供から頼まれていた模造刀を購入し、帰宅すると、家にて、衝撃の話がありました。私の可愛がっていた猫が死んだと。あなたが帰ってから土に埋めようと考えていた。と。これ奥さんのセリフですね、多分。はい、冷たく硬くなった猫を見て、涙が溢れました。以上、恋愛弁天編終了。次回、出会い編を待て。
猫は本当に残念なことでした。
いや、まあ、もう、はい。
で、最後の急に跳ね返るテンションがすごい怖い。
うん、そうですね。まあ、菅津さん会向けのメールだったかもしれないんですけど、これ読まないと次回が送られてこないんで、まあ、なるべく早く次回を送っていてください。
はい。
もう彼はこの続きというか、デリジョーとの恋愛弁天の効果はいかにという。
もうそんなすぐに、もしかしたら。
話は一応、まあ、いや、12月31日時点でのね、うん、話は聞いているんですけれども、まあ、それもあるんですよね。まだ、話したいんですけど、話すわけにいかないじゃない
です
か。
まあ、それはそうですね。ネタバレになっちゃうからね。
プチ計算が送ってこないと。
はい。
なんで、早めに送ってきてくださいね。
はい。お待ちしております。はい